ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。今日はなんとなく喉の調子が良くなく、今こうやって喋ってる言葉が、今自分の耳に聞こえてる言葉がこういつもと違う感じがしますが、皆様いつもの梅の声でしょうか？これはどうも今日は喉の調子が良くないので、チャキチャキっと一生を読んで喉の静養に努めたいと思います。ということで今日も一生を読んでみましょう。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第44章。さて、ヨセフは家の管理者に命じて言った。あの人々の袋を彼らに運べるだけの食料で満たし、おのおのの銀を彼らの袋の口に入れておけ。また私の杯、あの銀の杯を一番年下の者の袋の口に穀物の代金と一緒に入れておけ。彼はヨセフの言いつけ通りにした。明け方、人々はロバと一緒に送り出された。彼らが町を出てまだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家の管理者に言った。さあ、あの人々の後を追え。追いついたら彼らに、なぜあなた方は悪をもって善に報いるのか。これは私の主人がこれで飲み、またこれでいつもまじないをしておられるのではないか。あなた方のしたことは悪辣だ、というのだ。彼は彼らに追いついて、この言葉を彼らに告げた。すると彼らは言った。あなた様は、なぜそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもが、そんなことをするなどとは、とんでもないことです。私たちが、袋の口から見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなたのご主人の家から、銀や金を盗んだりいたしましょう。しもべどものうちの誰からでも、それが見つかったものは殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷となりましょう。彼は言った。今度もあなた方の言うことはもっともだが、それが見つかったものは私の奴隷となり、他の者は無罪としよう。そこで彼らは急いで自分の袋を地に下ろし、おのおのその袋を開いた。彼は年長の者から調べ始めて、年下のもので終わった。ところがその杯はベニヤミンの袋から見つかった。そこで彼らは着物を引き裂き、おのおののロバに荷を負わせて町に引き返した。ユダと兄弟たちがヨセフの家に入っていった時、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたこの仕業は何だ。私のような者は、まじないをするということを知らなかったのか。ユダが答えた。私たちは、あなた様に何を申せましょう。何の申し入れができましょう。また、何と言って弁解をすることができましょう。神が、しもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り、私たちも、そして、杯を持っているのを見つかった者も、あなた様の奴隷となりましょう。しかし、ヨセフは言った。そんなことはとんでもないことだ。杯を持っているのを見つかった者だけが私の奴隷となればよい。他のあなた方は安心して父のもとへ帰るがよい。するとユダが彼に近づいて言った。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。あなた様はしもべどもに、あなた方に父や弟があるかとお尋ねになりました。それで私たちはあなた様に、私たちには年老いた父と年寄り子の末の弟がおります。そしてその兄は死にました。彼だけがその母に残されましたので、父は彼を愛していますと申し上げました。するとあなたはしもべどもに、彼を私のところに連れてこい、私はこの目で彼を見たいと言われました。 それで私たちはあなた様に、その子は父親と離れることはできません。父親と離れたら、父親は死ぬでしょう、と申し上げました。しかしあなたは、しもべどもに言われました。末の弟と一緒に下ってこなければ、二度とあなた方は私の顔を見ることはできない。それで私たちは、あなたのしもべである私の父のもとに帰ったとき、父にあなた様のお言葉を伝えました。それから私たちの父が、また行って、我々のために少し食料を買ってきてくれ、と言ったので、私たちは下っていくことはできません。もし末の弟が私たちと一緒なら、私たちは下っていきます。というのは、末の弟と一緒でなければ、あの方のお顔を見ることはできないのです、と答えました。すると、あなたのしもべである私の父が言いました。あなた方も知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。そして、一人は私のところから出て行ったっきりだ。確かに引っ越されてしまったのだ。と、私は言った。そして、それ以来、今まで私は彼を見ない。あなた方の子をも、私から取ってしまって、この子に災いが起こるなら、あなた方は、白髪頭の私を苦しみながら黄泉に下らせることになるのだ。私は今、あなたのしもべである私の父のもとへ帰ったとき、あの子が私たちと一緒にいなかったなら、父の命は彼の命にかかっているのですから、あの子がいないのを見たら、父は死んでしまうでしょう。そして、しもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら、黄泉に下らせることになります。というのは、このしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら、私は永久にあなたに対して罪あるものとなります、と言って、あの子の保証をしているのです。ですから、どうか今、このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子は私と一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰れましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。と、44章はここまででございます。この章では、ヨセフがちょっとした策略をかけてですね、弟ベニヤミンを置いて、あなたたち兄弟はとっととお家に帰りなさいと、こう自分にね、昔やられた行為というか、罪を、悔い改めて弟をね、今度は守りきることができるのかどうかを試してるんですね、この章では。そして、ここで、食い下がるんです。今までは、ヨセフを、奴隷として与えてしまっていた、この兄弟たちが、父の悲しみを知り、二度と、そのようなことをさせまいと心に誓ってたんでしょうね。そしてベニヤミンを渡せとヨセフに言われたときに、彼らはきちんとこの力ある者に対して意見を言うわけです。弟ベニヤミンだけはどうかお許しをと、この身を捧げてもいいからベニヤミンだけはと、そういう素晴らしい行動に、昔の罪を悔い改めて生まれ変われたというね、この兄弟は素晴らしいとこう感じられる一章でしたね、ここは。はい、ということで、ちょっと声がやっぱりおかしいので、どうも言葉が紡ぎ出されてきませんが、今日はここまでということで、梅、梅、梅、サーティーでした。